三面、クセへのここを問う。五面までです。代表質問と一般質問に分かれています。いずれもすべての質問の後にすべての答弁という形式で印刷されていますが、読み上げは一つずつの質問に対する答弁をその都度読み込みます。問い、答えと読みます。丸一、丸二は一、二と読み替えます。また、質問の数が複数の場合は先にその数を言います。まず、8つの会派による代表質問です。社会新宿区議会議員団川野達夫、首都直下地震対策を充実し、早期に本庁舎の耐震対策を。問い1から3。東京都は最新の研究成果と東日本大震災の教訓を踏まえ、6年ぶりに新たな被害想定を公表した。その想定では、区内の8割以上が震度6強となり、293人の死者が出ると示された。また、区役所本庁舎の耐震診断では、耐震補強が必要との結果が出た。問い1。新宿区地域防災計画の抜本的修正が必要だが、その概要は？答え。東京都地域防災計画の修正内容や、地域特性等を踏まえ対策を検討し、平成25年度中に修正する。問い2。建物の耐震補強の促進と家具転倒防止の徹底を。答え。耐震化支援事業のモデル地区を拡大する等、積極的に普及啓発し推進を図る。問い3。災害対策本部でもある本庁舎の耐震補強工事の見通しや概算費用は。答え。免震補強工事を行う。おおむね工期は3年、費用は30億円を想定している。写真があります。早急に本庁舎の耐震補強工事を。写真終わり。中学1年生も35人学級の実現を。問い1と2。小学校では35人学級が始まっているが、早急に小中学校全学年で実施すべきだ。問い1。特に中学1年生は、中1ギャップの予防解決のためにも来年度から実施してほしい。答え。国や都に要望する。問い2。教育予算の拡充を積極的に国に働きかけるべき。答え。国に教育予算の拡充を要望する。区民主権の会、小野健一郎。いじめ問題の具体的対策を。問い1と2。大津市いじめ問題を受け、国は全公立中学校へのいじめ相談員設置を宣言した。身近な地方自治体の対策こそ急務である。問い1。把握しにくいネット上でのいじめ等の早期発見への取り組みは？答え。教員が子供の小さなサインを見逃さないことが大切だが、観察では捉えきれない状況は、面談、アンケート等で把握に努める。ネット上の社会動向を学校へ提供し、早期発見に努める。問い2。いじめに対する具体策を。答え。教員へのいじめの早期発見対応の研修や、優れた実践を全校に広める等、これまでの取り組みを一層充実し、解決に取り組む。イラスト。家庭、学校、相互の信頼を築いて、いじめの早期発見を。イラスト終わり。自由民主党新宿区議会議員団、吉住春夫。事業コストの見える化を。問い。持続可能な地域社会を目指すには、行政需要だけでなく、経費、コストを示して、区政を運営していくことが必要。民間事業者や外郭団体などを活用して、それぞれの特性を最大限発揮した公共サービスを提供している一方で、サービスが多様化し、コストが見えにくくなっている。あらゆる行政サービスのコストを分かりやすく、見える化し、受益と負担の関係についても説明していくべき。答え。行政評価の対象を広げ、平成27年度までの間に、ほぼすべての事業の趣旨や目的、財源、コスト等を明らかにする。これまでの事業別コスト計算書の手法を活用して、使用料等を財源とした主な事業を対象に、利用者一人当たりのコストや利用者負担額など、経費と負担の状況を説明する資料の作成について、外部評価委員会の意見も踏まえて検討する。 中小企業対策について。問い、電気料金の値上げや平成26年に予定されている消費税増税により、価格への転嫁が難しい中小企業や地域の商店街の経営環境の悪化が危惧される。国や都と足並みを揃えた支援を。答え、国や都と連携を図り、中小企業の個々の実情に応じた適切な支援を積極的に行う。生活保護世帯への就労支援について。問い1と2。誰しも就労による自立した生活を望んでいる。稼働能力のある生活保護受給者へは、総合的な就労支援を集中的かつ強力に展開し、生活保護を長期化させないことが重要。問い1。昨年度、ハローワークや NPO と連携して実施した支援事業を、今年度にどのようにつなげているのか。答え、さらなる就労による自立を促進するため、7月から就労支援に実績のある NPO に業務委託を行い、家庭訪問等による日常の生活指導や就労体験など、柔軟で粘り強い就労支援を行っている。問い2。区が業務を委託する事業者と契約する際に、稼働世帯の受給者を雇用することを条件としてはどうか。答え、区の委託事業の求人情報を個別指導の中で積極的に紹介して就労機会の幅を広げる。8020運動で健康寿命の延伸を。用語解説。8020運動。80歳になっても自分の歯を20本以上保とうという運動。平成元年に厚生省、現厚生労働省と日本歯科医師会が提唱し、自治体、各種団体、企業、国民に広く呼びかけ推進している。20本以上自分の歯があれば、ほとんどの食物を美味しく食べられ、20本以上の歯を持つ高齢者は、それ未満の人に比べて活動的で、寝たきりとなることも少ない、などの報告がされており、精神的にも好影響を与え、長寿につながると言われている。用語解説終わり。問い、1から3。高齢期をいかに健康で生き生きと過ごせるかは、高齢者にとっても社会にとっても大きな課題である。地道な取り組みこそが健康寿命を伸ばすことにつながっており、8020運動の取り組みも同様に有意義である。問い1。平成12年に厚生省が策定した21世紀における国民健康づくり運動、健康日本21では、目標として80歳で20本以上の歯を有する者の割合を 20% 以上と掲げていた。区の取り組み結果は。答え、平成22年度新宿区健康づくり区民意識調査では、80歳以上の男性 21.1%、女性 35.7% が20本以上の歯を残しており、目標を達成している。問い2。ライフステージに応じた適切な虫歯・歯周病予防等の歯の健康づくりを推進していくためには、歯科医師会との一層の連携が必要ではないか。答え、今後も地区歯科医師会との連携をさらに強化し、元気な高齢者の多い町を目指す。問い3。区の健康づくり行動計画、平成24年度から29年度に掲げた60歳の歯科検診時での歯の本数の数値目標達成に向けた取り組みは。答え、歯を失う大きな要因となる歯周病の予防について、普及啓発と歯科検診での早期発見等で重症化を防ぐ。イラストがあります。8020運動で心と身体を健康に。イラスト終わり。新宿区議会公明党、豊島敦史。いじめ防止対策の強化について。問い。いじめは大人たちが気づかないところで行われがちであるため、被害者加害者だけでなく周囲の子どもたちの対応が解決への重要な鍵となる。人への思いやり、人の痛みを感じるといった人権教育や、命の大切さの実感を育む教育を徹底した上で、子どもたちが安心して相談でき、いじめが表面化しやすい仕組みの構築が重要である。アンケート調査や新宿子どもホットライン等の充実、インターネットの活用等を子ども視点で工夫すべき。答え、全校の児童生徒にリーフレットを配布して、 いじめは絶対許さない等のメッセージを伝え、新宿子どもホットラインを信頼して相談できる窓口として案内した。各校のアンケート内容を情報交換し、改善を図っている。電子メールによる相談等も検討する。イラストがあります。いじめ相談専用電話、新宿子どもホットライン。電話 03-5331-0099。 平日午後5時から午後10時。土日祝日、昼12時から午後10時。イラスト終わり。脱法ハーブを含む違法ドラッグの薬物乱用防止対策の推進を。問1と2。脱法ハーブは、違法薬物と類似した成分を植物片に混ぜたもので、お香等と称して販売されているため、危険性への認識がなく、吸引による救急搬送や暴走運転が続発したことで、大きな社会問題となっている。問1。薬物乱用防止対策として具体的な啓発活動を推進すべき。答え、薬物乱用防止街頭キャンペーンでの脱法ハーブに関するパンフレットの追加配布や、二十歳の集い等での若年層への周知、区ホームページでの最新情報の提供等、普及啓発を図る。問2。小学生から薬物は怖いものという認識を持たせることが重要。児童・保護者への薬物乱用防止教育の充実を。答え、薬物乱用が低年齢化していることから、小学生からの薬物乱用の危険性への自覚を促す指導は極めて重要。学校での指導や警察・学校医等の協力による薬物乱用防止教室の開催等、規範意識の向上に努めている。各校に薬物乱用防止教室への保護者参加の例を紹介し、防止教育の充実を働きかける。子ども・若者支援について。問1と2。子ども・若者をめぐる大きな環境変化の中で、さまざまな見直しが必要となっている。問1。本年度から就労・精神保健関係の機関を加えて発展的に改組した新宿区子ども・家庭・若者サポートネットワークの期待される効果とは。答え、若者が抱える課題を情報共有することで、子どもから子育て家庭・世帯形成期の若者まで、切れ目のない総合的支援に取り組めると考える。問2。昨年度、30歳代を中心とした若者を対象に、同世代の仲間づくりや行政に関心を持ってもらうきっかけづくりとして開催した30歳の集いが、本年は若者の集いとして取り組まれる。友好提携都市である伊那市の若者との相互交流の場とするための協議の進捗状況は。答え、本年7月に職員が伊那市に出向き協議を進め、伊那市では参加に向けた検討が進められている。区立幼稚園の在り方の検討について。問い、区立幼稚園の在り方の見直し方針案では、4園を廃止対象としている。廃園についての議論よりも、まずは未就学児の保育教育の全体像や将来展望を示し、保護者や地域の方々の納得を得ることが最重要課題である。方針案のスケジュールでは、保護者や地域の方々に納得いただくことが大変困難であるため、平成25年度募集要項への廃止対象園名の記載を含め、スケジュールを再検討すべき。答え、当初は10月4日の教育委員会で方針案の正式決定を行う予定だったが、保護者や地域の方々からの様々なご意見を踏まえ、引き続き説明会を開催する。園児募集案内に廃止対象園名を掲載しない方向で検討する。このほかに、平成23年度決算と第一次実行計画及び今後の財政運営、青年貢献事業の拡充と利用推進、がん対策の推進、第二次環境基本計画、学校図書館の機能強化について質問がありました。日本共産党新宿区議会議員団、佐藤圭一。区立幼稚園の4園廃止は中止を。問い、1から4。8月3日発表された区立幼稚園の在り方の見直し方針、案には、戸塚第一、大久保、与朝町、早稲田の4園が廃止対象とされている。保護者会や地域説明会には、 延べ342名が参加され、肺炎に対する怒りの声が広がっている。問い1、説明会等での様々な意見をどう受け止めているのか。答え、ご意見を真摯に受け止め、今後の説明会で答えていく。問い2、説明から決定までがあまりに拙速で乱暴ではないか。答え、10月4日の教育委員会で方針案の正式決定は行わず、今後も説明会を開催する。問い3、4園とも定員充足率の基準である 40% を超えているにもかかわらず、なぜ廃止対象としたのか。答え、園児数は目安を上回っているが、3歳児学級の設置、地域バランスも含めて総合的に検討し決定した。問い4、今回の方針、案は撤回すべき。答え、今後の説明会では、未就学児の保育・教育の全体像を示し、分かりやすく見直しの趣旨を説明し、保護者や地域の方の理解を得られるよう努める。イラストがあります。区立幼稚園4園廃止計画は白紙撤回に。イラスト終わり。防災対策について。問い1から3。問い1。今年3月に策定された災害時要援護者支援プランでは、重度の要介護者等に災害時要援護者名簿への登録申請書を送付するなどして登録を勧奨することが計画されていたが、未だに発送されていない。いつまでに発送するのか。答え、登録要件の見直しや勧奨方法等の協議と並行して、名簿掲載情報の精査等、新災害時要援護者システムの整備を検討している。年内には登録勧奨を終え、来年度より新たなシステムを稼働させる予定。真に支援を要する方に確実に登録いただけるよう、様々な機会を捉え、きめ細かな勧奨を行う。問い2。区民の約8割の方が集合住宅に居住し、高層化も進んでいる。高層住宅の防災対策モデル地区を設定し、職員を派遣して、居住者や管理者と一緒に防災計画体制づくりを進めるべき。答え、先進的に取り組んでいる中高層マンションをモデルケースとして、中高層マンション防災対策マニュアルを作成し、マンション防災アドバイザーを派遣して、防災講習会や訓練指導を行っている。居住者や管理組合と協議しながら、マンション防災区民組織の結成に向け取り組んでいる。問い3、マンション対策マニュアルを増刷し、防災アドバイザーの派遣回数も増やすべき。答え、防災意識の向上からアドバイザーの派遣回数が増加し、マニュアルも1万部増刷した。防災区民組織を結成した中高層マンションに活動支援助成を行うなど、防災対策に積極的に取り組む。脱原発について。問い、今夏、ピーク時にも停電はなく、原発を即時停止できることが証明された。区長は原発稼働ゼロの立場を明確にし、脱原発を目指す市長会議に参加してはどうか。答え、今夏、電力に余裕があったのは、火力発電の増強や国民一人一人の節電努力の成果。国の動向や市長会議の活動、取り組み内容等を見ながら判断する。民主・無所属クラブ、久保康介。小中学校の学校選択制度の再検討を。問い、新宿区立小中学校の通学区域学校選択制度適正規模及び適正配置の基本方針では、選択できない学校を指定して学校選択制度を維持するとされた。これは、創設当時の意義とは異なっており、公平性を欠いている。新宿にあったより良い制度の研究や学区域制度に戻すことも含めた検討を行うべき。答え、学校選択制度に関する意識調査の結果等から制度を維持することとした。普通教室不足や児童生徒数の学校間格差を解決するため、選択できない学校の指定や抽選時の兄弟姉妹優先を廃止した。今後も方針に基づき適正に運用していく。高齢者介護施設の充実を。問い、サテライト型の特別養護老人ホームには住み慣れた地域で生活できるメリットがある。検討課題として考慮すべきでは。用語解説。 サテライト型の特別養護老人ホーム。大規模な特別養護老人ホームの機能の一部を住宅地で分館、サテライト型居住施設として小規模に分散させて整備した施設。入居者が希望する住み慣れた地域での生活を確保するとともに、施設周辺地域の人々との交流を図ることができる環境づくりを目指した新しいタイプの高齢者施設。用語解説終わり。答え。施設の小規模化や地域分散は選択肢の一つだが、活用できる土地建物が少ないことなどの区の特性を踏まえて、特別養護老人ホームの整備を進める。地域住民バスの運行を。問い。地域力、確立と福祉増進の見地に立ち、各特別出張所を中心に、利用の多い公的機関、施設等と主要交通機関をつなぐ、10から15人乗りの地域住民バスを一日も早く実現すべき。答え。地域の方々を中心に検討してきたが、運行ルートや採算性の面から実現に至っておらず、運行は困難と考えている。イラストがあります。10から15人乗り地域住民バス運行の実現を。イラスト終わり。みんな無所属の会。野津武史。住居表示について。問い。昭和37年の区議会で、区全域の街区方式での住居表示が決定されているが、未だに課題として取り残されている。完了までのスケジュールを示すべき。答え。町名変更により、町会の範囲、活動に影響が生じる場合があり、地元の理解を得ながら進める必要がある。完了に向けた取り組みを見通し、着実に進める。イラストがあります。住居表示の進展をスピーディーに。イラスト終わり。いじめ対策について。問い。文部科学省の調査では、学校が把握したいじめの件数には、都道府県によって50倍以上の差がある。いじめに関する各自治体の教育委員会の認識取り組みに差が生じていることが問題。教育委員会の見解は。答え。犯罪行為の可能性がある困難なケースには、いじめている子どもに反社会的な行為として厳しく対応するとともに、学校が教育委員会、警察と連携して対応してきた。ケースに応じて、警察、児童相談センター等と連携し、適切に対応することが大切。新宿区議会花丸クラブ、那須正幸。沖議員の住基法違反での立候補は、区民への重大な裏切り。問い、1と2。沖議員は一度も住んだことのない住所で、新宿区議選に立候補した。問い、1。3ヶ月以上区民であることを立候補の要件とする公職選挙法の趣旨とは。答え、住民として少なくとも一定期間住むことにより、地域内の事情にある程度通じていることが必要であるとの趣旨。問い2。虚偽の届け出による住民票は職権により抹消し、住民基本台帳法の違反については告発すべき。答え、事情聴取、署名資料の確認、実態調査を行い、居住事実のない住民票を消除するなど、事実関係を反映する住民票として処理をした。刑事告発を行う考えはないが、沖区議が行政サービスの基本となる住民基本台帳に関して、事実に反した届け出を行ったことは大変残念。住民基本台帳法の規定に基づき、簡易裁判所に通知した。裁判所において厳正な判断がされるものと認識。続いて、一般質問。会派名は略称で記入されています。主権、根本二郎。ケーブルテレビを活用した区政情報の充実を。問い。高齢者などは、ホームページで区の情報を得るのは難しい。テレビで区政情報を幅広く伝えることは、様々な地域活動を互いに知り合うことができ、地域自治を進めるのに大変役立つ。ケーブルテレビを充実すべき。答え。今後も主要な広報手段の一つとして、魅力ある番組制作や情報提供機会の向上など、積極的な活用と充実に努める。自民、佐原武史。小中学校の土曜授業について。問い、1と2。問い、1。各学校に任せるだけでなく、 土曜授業実施の趣旨を周知する機会としてアンケート等を実施し、保護者の意向の把握や不安を取り除くことが必要ではないか。答え、学校評価アンケート等で状況の把握に努め、十分に説明していく。問2、土曜授業実施から見えてきた課題は？答え、学校間の実施回数差や近隣学校、地域、部活動との行事の日程調整等が課題。校名、北島俊明。災害時における避難所について。問1と2。問1。柏木小学校には、区立学校で唯一敷地内に備蓄倉庫がない、早急に設置すべき。答え、運搬困難な発電機、トイレ等や必要最低限の物資の配備について学校と協議している。問2。現在の組織構造では、全庁的な指揮系統を統括して機能できるのか不安。危機管理部門の権能を強化すべき。答え、本年度実施予定の災害応急活動の図上演習訓練の結果も踏まえ、さらなる強化を検討していく。協賛、沢田歩。いじめ対策相談体制の充実を。問1と2。問1。いじめの出現率が高い小学校高学年、中学校こそ少人数学級が必要。国や都に早期実現の要望を。答え、今後も国や都に引き続き要望する。問2、保護者の勤務形態の多様化に対応した来所相談窓口の時間延長や土日開設を。答え、開設時間を延長したことによる効果、相談者からの要望、新宿子どもホットラインの受付状況などを分析した上で考える。民務区、鈴木博美、子宮頸がん予防について。問い、従来から検診として行われている粘膜の細胞を観察する方法には、精度に限界があると言われている。早期発見予防に有効な、がんにつながる高リスク型、HPV の遺伝子の有無を直接調べる、HPV 検査と細胞診を併用した検診を導入してほしい。用語解説。HPV。Human Papilloma Virus。人パピローマウイルス。女性の生涯で 50-80% が感染すると言われ、感染が珍しいものではなく、高リスク型の数種類が子宮頸がんの原因であることがほぼ解明されている。高リスク型に感染しても、ほとんどが免疫力や新陳代謝などでウイルスが体外へ排除されてしまうので、確実に発がんするということではないが、感染が持続することで病気になると言われている。HPV 検査とは、感染している HPV の DNA 型を調べる検査のこと。用語解説終わり。答え、国が定める子宮頸がん検診ガイドラインへの項目追加も予定されていないため、現段階では区に導入する考えはない。未向かい、えのき秀高、伝染類の地中化、無伝中化の整備推進を。問1と2。問1。災害時に医療拠点となる病院がある聖母坂通りの無伝中化の進捗状況は。答え、伝染共同校の詳細設計と試掘調査を実施している。来年度以降、専用物件の移設等を行う。問2、区画整理再開発等による駆動新路線は、伝染類地中化を基本として共同校指定路線として進めるべき。答え、開発事業者や伝染管理者と協議し積極的に進める。自民、桑原洋平、自転車対策について。問1と2。問1、住宅街に断続的日常的に放置された自転車は、ステッカーの注意喚起だけでは改善が難しい。早めに検討をすべき。答え、自転車等駐輪対策協議会の意見を踏まえ適切な対策を講じる。問2、撤去した放置自転車の保管場所や処分方法の今後の展望は。答え、保管場所の集約改修による経費削減、台数増で効率的に運営する。リサイクルを含めた処分方法を検討する。協賛、近藤夏子、 区民のニーズを踏まえた対応を。問い1と2。問い1。早稲田南町区営住宅再編整備後の活用方針は、地域住民関係者と存続も含め検討すべき。答え、区が作成した案を地域に十分に説明し、意見を踏まえて決定する。問い2。出生数が増加している現状を踏まえた待機児童解消対策部会での検討状況は。答え、厳しい財政状況下でも出生数の変化など、待機児童の状況に柔軟に対応できるよう今後も検討し取り組む。